Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
J-WAVE ミッドナイトチャイム、続いては田中美咲のファイト一筆のコーナーでございます。リスナーから寄せられたお悩みに私がイラストでお答えするコーナーです。早速やっていきましょう。ラジオネームラベンダーブルーさん、26歳女性の方です。先日妹から2人目を妊娠したと連絡がありました。妹とは仲がいいのですが、嬉しいよりも先に自分自身の焦りや嫉妬の気持ちにモヤモヤしてしまいました。私は大学卒業後に地元を離れて上京し、仕事を追いかけているとあっという間に20代後半になりました。現在彼氏もいません。結婚への焦りや周りへの嫉妬は良くないと思いつつも、最近よく感じてしまい、いつも罪悪感に陥ってしまいます。焦りや他人への嫉妬の感情を抱いてしまった時、美咲さんはどうやって気持ちを切り替えていますでしょうか、とのことです。はい、ラベンダーブルーさん、メッセージありがとうございます。ねえ、そうですか。ね、嬉しいよりも先に焦りとか嫉妬の気持ちに駆られてしまったということでね。まあね、その兄弟姉妹間だからっていうのもありますよね。その友達の報告とはまた違って、こう家族内でね、姉妹とかって比べられることも、まあ良くないけど多いから、なんかね、こうお姉ちゃんなのになとかっていうね、こう、まあ、いわゆる先輩というかね、自分でこう追い込んでしまいがちですよね、長女というものは。私はね、男兄弟だし妹なので全くこう違う状況ではあるんですが、なんかそのこう上の子のプレッシャーみたいなものって、そのお姉さんお兄さんをやってる友達からちょっと感じたりします。ね、なんか下の子は下の子でこう今めっちゃ周りを見て危険を回避してたりとかしてて、ね、なんか下の子うまいことやるよねみたいなこともあるしね。そうそう。でね、あっという間に20代後半って言ってるけど、まあ26歳っていうねまだまだ片足突っ込んだので、そんなに客観的に見ても焦る必要ないと思うし、まあね、そう思っててもね、自分の焦りっていうものは消えないもんだと思うんですけれども、焦りやね、他人への嫉妬の感情を抱いてしまった時、美咲さんはどう気持ちを切り替えていますか、ということでね、こちらイラストにしないといけないんだけど、そうですね、なんかね、でもやっぱりこう近しい家族とはいえ、違う人間であるっていうことはね、よく私は言われて育ったんですけど、そうで、でも違う人間であるっていうだけじゃなくて、なんか違う人間だからこそできることっていうのが必ずあると思うんですよね。なんか私とは違う世界だからみたいな感じでこう壁を作ったりとか、関わりをなくすっていうのはすごく寂しいことだと思うので、私はその全く違う業種の人とかの、あとは自分が こうしたかったけどできなかったことについてこう悩んでいる人とかね。だってね、妹さんが2人目をね妊娠されたということで、もう2人の子育てとかもものすごい大変だろうし、計り知れないわけですよね。でラベンダーブルーさんのそのバリバリね働いてっていうのも、それもどちらも計り知れない大変さだと思うので、お互いにこう愚痴を聞き合うというのはなんか結構いいかなと思っていて、はい、もうなんかその相手の大変さみたいなのが少しでもこうなんだろう自分の中に入ってくると、こうなんか嫉妬とか焦りっていうのはなんかね和らぐような気がしていて、はい、まあ、全くわかんないなとなるかもしれないですけどね。じゃあちょっとイラストにしましょうか。どうしようかな、愚痴を聞くみたいなねことですよね。どういうシチュエーションかな。まあカーテンだな。じゃあカーテンからこうひょいっとラベンダーブルーさんがこう顔を覗かせて妹さんのねお話を聞いているっていう絵にします。なんでしょう、その心がすさんでる時とかさ、体調が悪い時とかってもうなんかその人の悩みですらもう自慢に感じたりとかってする時あるじゃないですか。本当にでもそれってめちゃめちゃ疲れてる時とかだから、なんかねすごい感情だなって思うんですよ。相手の悩みをね悩みとして聞けなくなっている状態とかってね、だからあんまり、ラベンダーブルーさんもねきっとなんか疲れてたんだと思う。なんかその妊娠したよって報告があった時にこう嬉しいよりも焦りが勝ってしまったとかね。でもね実際その妊娠したよとかさ結婚したよっていう報告とかってなんかどうリアクションしていいか分かんない時あるよねなんかこう話をさちゃんと聞いてみないと本当におめでとうなのかよく分かんなかったりするから。でもまあ顔見ればね分かるのかもしれないけども、それこそ立場が違えば違うほどこう疎遠になってしまうっていうのは、私もなんか兄弟とか友達間の中であるなって思うので、なんかなるべくこう諦めないようにするっていうのはかなりなんか労力が必要だし、そこまでねする必要ないなって、諦めちゃってもいいかなって思ったりする時もあるんですけど、でもなるべくこういろんな人の話を聞いていかないとなんか自分が成長できないから、こう自分が嫉妬をしてしまうような立場のなんか人で、その人と一緒にいると自分がなんか嫌なやつに思えるなみたいな自己嫌悪に駆られても、まあ、ちょっと諦めないで愚痴をこう聞いてみたりとか、まあ、愚痴を聞くのが難しかったら自分のね今辛いこととかを打ち明けてみたりとかするのはすごいいいコミュニケーションになるんじゃないでしょうかね。まあ、楽しかったこととかでもいいし、子供を産むのってどんな感じなのっていうのを聞いてみるとかね。どんな感じなんだろう本当に。なんか友達にはさそんなに根掘り葉掘り聞けないからさ、すごい痛いのみたいななんかそういう素朴な疑問とかをなかなか聞くことができないから、なんかそういうのがねもしかしたら姉妹だったら聞けるかもしれないので、それはなんか羨ましいなって思ったりしますね。はい、イラストが完成しました。こうなんか舞台の幕のこう袖からこう子供を抱いてる妹さんにこうお話を聞いてみるっていうイラストを描きました。はい、ラベンダーブルーさんメッセージありがとうございました。イラストは番組インスタグラムにアップしてみんなでシェアしていきます。これまでに描いたイラストも見ることができるのでぜひチェックしてみてください。 さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりですね。
お久しぶりです ね本当に東京に帰ってね、久々のこちらということで、
はい。それでは美咲さん、今夜の一枚は、
大阪ホーみたい、ホーみたい、大阪フェイブルースありがとうございます、ジョインしていただいて、はい、
はい、これは
そうなんです。これはですね、ルクア大阪という施設で座談会をねしたんですよ、
はい、トークショ
ー。そうなんです、ね、放課後スクールっていうイベントの、まあ、前夜祭ということで、ミー&ユーのお二人と、
はい、この番組にもゲストで来ていただきましたよ ね、
はい、JAVE で番組も持ってらっしゃいますよね、
はい。
で、私の3人で大人ってなんだろうっていうことをテーマにね、ちょっと座談会してきました。
うん、いいテーマですね、はい、
そうなんですよ。なんかね、まあ私もこう30歳になったし、で、まあなんかその大人の文化祭みたいなテーマなんですよね、ルクア全体が、うん、だから大人のとは言いつつ、私たちは大人になっているのだろうかとか、やっぱ大人って何みたいなことをこう一からね、ちょっと概念的に考えるっていうトークショーでしたね、
うん
うん。でお客さんは25名限定で入れて、満席だったんですよ。本当に皆さんありがとうございました。はい、ね、それでミッドナイトチャイムもね聞いてくださっているという方もたくさんいらして、
あ、嬉しいですね、
は
い、
あとはワタスリもね、うん、私たちのスリープオーバー、はい、Me&You のラジオもどちらもね聞いてくださっている方多かったですね、うん、うんうん。で、まあ、すごくね楽しくお話しさせていただいて、でなんかやっぱりね、このラジオが基盤にあるから、うん、ちょっと絵を描くコーナーなんかも設けたりしてね、ファイト一筆的な感じで、今回の話し合いをざっくり絵にまとめたものをホワイトボードに描いたりとかして、うん、はい、楽しい時間を過ごせました。
夏休みの、はい、結構じゃあちょっとプチ旅行的な感じもあったんですか？
そうですね、その後ね、ルクは大阪でトークショーした後に弾丸でっていうか、なんか3日間ぐらいかな、私は大阪で一人旅をしておりました
、はい、はい。
ね、なんかたまたまその場のノリで今日もじゃあなんかまた泊まるかみたいな感じで、うん、その日その日に本当にホテルを決めて、でなんかね、お友達のライブがあったので、それでその日まで残ってようということで3日間いたんですけど、いや楽しかったですね、大阪、
うん。
いろんな美術館に行きました。
あ、はい、どんなとこ行ったんですか？
ですね、中之島っていうところにある中之島美術館で、民芸展をね見ました。さまざまな国の民芸が集まっている展示で、とってもね良かったです。なんかやっぱり様式美というか、そのために作られた形かつ美しいっていうね、その2つが備わっているのってすごいことだなと思って、
うん、
かなり感動しましたね、うん、とっても貴重なものが多くて、うん、ほとんど写真に撮れなかったです、はい、
あ、撮ってダメ？
そう、写真 NG のものが多くて、まあ、それだけまあ貴重なんだろうなって、ね、うん、
その代わり目に焼き付けて、
そうそう来ました。であとは万博公園の方にある民族学博物館っていうのも行きました、
はい、あそこいいですよね。
あそこめっちゃいいですよね、うん、なんか本当にでかくてそうで、私はたまたま企画展がやってないね時期に行ってしまったので、常設展しか見れてないんですけど、常設展だけでね本当に見応えがあって、うん、疲れちゃいますよねなんならそう途中でもちょっと疲れ果てて、はい、でもすっごい楽しくて、うん、そこはねガンガン写真撮れるし、うんうん、なんならこう入っていいスペースとか触っていいものとかもあったりして、あれはあれでまたねなんか違った楽しさというか、本当に。あとは歴史を追ってこう紹介して くれるので、うん、すごく分かりやすかったですね、うんうん、
結構今日あの髪型をテーマに音楽室やりましたけども、はい、結構こうなんか装いとかね、
はい、
なんか身につけてるものとかの展示とかもありますもんね、あそこね。
そうですね、とっても多かったです。なんかこうアボリジニのねタトゥーとかから始まって、うん、ね、あとはなんでしょうね、衣装でいうと本当にでも様々なものがありましたね。お面とかね、
あ、
はい、でやっぱりあと装飾品っていうのも何かこうお守り的な意味から始まったりとかしたんだなっていうのとかね、あとはお祭りのためとかね、うんうん、あとはね北国ではやっぱりその暖かいこう羽織物とかもうなんだろう、白熊の皮を剥いだだけのかなんか着物とかね、着るものとかね、うん、あったりとかして、すごいあの装いの面でもなんか普段ね自分が好んであのつけているアクセサリーとかあのデニムとかこう洋服とかをね全部こうルーツが見えたような気がして、
うん
うん、なんか不思議な気持ちでした。なんか全てにこうの形のものに実は意味ってあるんじゃないのかなとかって、なんか私が私でいるのも実はすごい意味があることなんじゃないかなみたいなことをあの歩きながら考えてましたね。万博公園広いんで、
うん、
万博公園の端っこにあるんですよね、その民族学博物館が、
ね、駅から行くとこう反対側の出口っていうかね、ちょっと歩きますね。
だからでもずっとなんかそんなこと考えながら、ちょっと危なかったです、熱中症になりそうで暑くてね、うん、そうでもう頭皮焼け焦げるかと思いましたね。で、まあ、太陽の塔も見てね、
うん、
太陽の塔の内部はね前日予約が必要なので入れなかったんですけど、すごいやっぱ 外観もね良かったですね。よく作ったなって、うん、思いましたこれよく作ったなみたいな感じで、もうあの民族学博物館もでかいし、なんかもうこう太陽の塔までも遠いからすごいもう考える気力なくて、でっけえなって、よく作ったなこの太陽の塔ってやつ、よくわかんないけどみたいな感じになりました。はい、最後はね それぐらいの脳みそしか残ってなかったということで、はい、とってもあの楽しい大阪旅行になりました。
中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。